では、お待ちかねの宿題です。ではですね、一つ目の宿題なんですけれども、一瀬さんが話した、自分の弱みを直視するっていうエクササイズをやってもらいたいと思います。で、本当に自分の弱みを直視できないと、やっぱりね、ずっと何か不健康なまま、自分に嘘をついたままこう生きていくことになって、やっぱりどこかで辛くなって倒れてしまったりとかすると思うんですね。で、僕たちも400万円のセミナーでこれを教わって、やっぱり生まれ変わって、こうやって本当提供の精神を持てるようになったんですね。だから本当自分の弱みを直視するっていうのはものすごく大事な作業なので、必ずエクササイズをやって、理解してください。で、これは本当は感情的に隠したい部分をこう書き出す。で、送ってくれるっていうことですね。感情的に隠したい部分を書いて送るっていうことです。で、その時に書き出す時のポイントというかコツなんですけども、書き出しに本当の自分は、点々点々、何々です、とかっていう風な感じで、こう書くと、書きやすいと思います。で、量なんですけど、量は任せます。まあ、基本的にワード1枚とかでいいと思うんですけど、お任せしますけども、本当の自分は、こうこうこうです。こう思ってたけど、実は自分はよく考えたら、こうでした。本当はこう弱い部分を持ってました。っていうのを、書いて送ってください。で、感情的にね、やっぱり隠したりとか、長年自分に嘘をついたりとかしたりしてる部分が多い場合があるんですね。で、これが多いのは、一人で頑張っている人ほど、実は多いんですね。やっぱ一人で頑張るには、それなりに自分でこう、感情のこう、バランスっていうのを取らないといけないから、自分に嘘をついてまでして頑張ってしまうところがあるんですね。だから本当に一人で頑張ってる人に多いんですけど、だから逆に出づらいんですよね。なかなか認められなかったりとか、なかなかね、気づけない場合もあるんですね。本当自分だって信じ込んでいて。で、僕だったら例えば、やっぱり億万長者になって、数億円の貯金をして、世界中を自由に旅したいとかって思ってたんですね。でも、実は、ね、蓋を開けてみたら、全然そんなこと思ってなかったんですね。億万長者も全然本当興味ないし、お金に興味があんまりないんですね、実は。で、でもなんでそんなにお金が欲しかったんだろうと思ったら、それは純粋に人にこう注目されなかったんですよね。で、子供の頃から目立ちたがり屋だったんですけど、目立ちたがり屋なんだけど、目立てないんですよ。何も特技がないし、目立てないし、なんか赤面症とかだったんで、何もできないで、でもそこに、お金っていうの存在を知った時から、お金があったら目立てるっていうことが、まあ中学生ぐらいの時に分かったんですよね。その不良をやってた時に、ちょっとお金がこう入ってきた時に、あ、お金があると人を引きつけられるんだっていうのが分かったんですね。で、そこから自分にこう嘘をついて、自分はね、お金が欲しいんだ、お金が手に入れたいんだ、億万長者になりたいんだと思ったけど、実は本当は、ただ、ちょっと注目されたかったりとか、そばにいてくれる人が欲しかっただけなんですね。うん、今はだから、本当億万長者になりたいとか、何億円貯金したいとかっていう欲求がなくて、本当結構ささやかな生活ができて、まあね、自然な野菜を食べれて、ね、まあ、好きなサプリメントをこう飲めて、ね、健康な、こう、生活ができればいいやぐらいのものになったんですね。そう。だから本当に隠している部分っていうのは見えない場合もあるし、ね、見えても認められない場合っていうのがあるんですけども、ね、これからまたどんどんこの継承プログラムの中でその自分の弱みを見つけるっていう方法は深く入っていくので、まず今、現段階で出せる範囲で出してみてください。で、これは本当1時間かけても2時間かけても出す価値があります。生まれ変われます。で、すごい楽になります。安心して暮らせるようになるんですね。必ずこの宿題をやってください。これが、一つ目の自分です。はい、これ一つ目の宿題です。自分を隠している自分とか、認めたくない自分をこう書くっていうエクササイズですね。これが一つ目です。で、宿題の二つ目です。で、宿題の二つ目は、あなたがこれから覚えたいことを、最低30個以上、30個以上ですね。書き出すってことです。で、前回の宿題でそのエクセルにこう、詳細候補が出てますよね、たくさん。その下に追加してください。で、一行開けてください。ずーっと書いて、一行開けて、下に書いてください。で、30個以上ですね。あなたがこれから覚えたいこととか、今直面している悩みで、まあ、解決したいことですよね。それを、まあ、本当に自分の弱みを直視しながら、こう考えると、たくさん出てくると思うので、書いてください。で、これは最終的にはその短期的に結果が出るものっていうのをこう、詳細候補に選んでいくと思うんですけども、今はちょっとそれを頭から外して、とにかく今現状自分が悩んで困って解決したいことをひたすら書いてください。これ本当に 5個とか10個とか100個とかっていうレベルじゃないと思うんですね。で、僕も今、バーって言おうとしたら多分200個も300個も出てくるんですね。細かいところでたくさんありますよ。体のこととかから、まだ直してない部分とかから。まあ、例えば今僕、こう喋ってて耳が、左耳が聞こえないんですけど、こう喋って自分の体温が熱くなると聞こえなくなるんですね。でこれ、もう直したいなと思ってたりとか、やっぱりこうガリガリの体をこう、もっともっとマッチョにしたいなとか、なんだろう、例えば足の匂いとかね、身体的なものだけでもたくさん出てくるし、やっぱり家族のこととかで考えたらものすごいいっぱいあるんですね。奥さんにポジティブ思考になってもらいたいなとか、子供がその学校でいじめられない方法はないだろうかなとかってものすごいいっぱいあるんです。だからこれも、その同じようにね、身体的な悩み、人間関係、仕事、趣味の分野でこう入れてください。まあ趣味だったらペットとかも入りますよね。猫がこうトイレの始末がめんどくさいとか、そのね、うさぎにしつけを覚えさせたりとか、ペットの悩みも全部入りますよね。で、お金の悩みっていうのも全てに関わりますよね。ペットの餌代を安くしたいとかもそうかもしれないし、じゃあ子供の養育費を安くしたい、家のローンをこう減らしたい、借金を減らしたいとかっていうのも全部入ってくると思うんですよね。こういうのをどんどん今あなたが、もう本当簡単な話で言えば、あなたが今持ってる悩みをもう本当にね、この際だから紙にこう書いてしまうっていうのも、ただ商材候補が増えるだけじゃなくて、自分自身が持ってる悩みをこう直視できるので、すごい楽になります。そして何をすればいいのかっていうのが分かるようになります。まあ、本当に騙されたと思って書き出してみてください。書き出すだけで楽になるから人間というのは本当不思議なんですね。いいですか？二つ目の宿題はまとめると、あなたがこれから覚えたいこと、今悩んでいて問題を解決したいこと、得たい欲、得たい結果っていうのを、最低30個を Excel に追加するということです。で、三つ目の宿題なんですけれども、共感スキルを使って最低一人に共感をして、そして問題を聞くっていうことです。最低一人に共感して。で、共感テンプレートありましたよね。4つのテンプレートを使って、問題を聞いてあげて、それを提出してください。で、ステップが2つに分かれてるんですけども、まあ、こういう問題を抱えてましたっていうことを書いて、で、その下に、あなたが共感して、あなた自身がどういうふうに感じたか、共感したらこういうふうな奇跡が生まれました。こういうふうなことが起こりましたっていうことでもいいと思うんですね。どういう問題を聞き出したかっていうのが一つ目で、その下にあなたがその共感スキルを使った感想っていうのを書いてください。必ずやってください。これものすごく大事なことです。情報ビジネスとかの枠を超えて、本当に人間関係を構築するために、その現実を共感するっていうことは大事なんですね。人間関係の構築イコール現実の共感だと思ってます。で、それの練習にもなるので、あなた自身がコミュニケーションとかもどんどん上手くなるし、今ね、情報ビジネス以外でも、今の会社で自分の言いたいことを言えるようになったりとか、地位がこう上がったりとか、もっと人に認められたりとか、家族がこう副業を手伝ってくれたりとか、情報ビジネスを手伝ってくれたりとか、いろんなことが起こると思います。なので、必ずやってください。で、もう一回まとめますね。わからないとあれなんで、一つ目が、どういう問題を聞いてあげたかですね。例えば、じゃあ奥さんから、その、近所付き合いについての問題を、こういう感じで聞きました。で、それをやってみた感想は、私はこういうふうに感じました。こういうふうなことが奥さんに起こりました。こういうふうに夫婦間が良くなりました。とかっていうふうなことで書いてください。この二つを、書くのが宿題です。で、ちょっと一つポイントなんですけども、どうしてもその、自分は話す人がいないですとかっていうのがあるんですけども、これは必ずやってください。話す人がいないってことはないと思うんですね。必ずいます。絶対誰かいます。周りに一人でずっと24時間一人でいるわけじゃないので、必ず誰かにやってみてください。でね、テンプレートに従ってびっちりやらなきゃっていう感じじゃなくて、ほんと軽い感じでこう入って、問題を聞いてあげて、感情に共感してあげるんですね。感情とか経験に、近い感情、経験を持ってることを話すんですね。必ずこれはやってほしいのと、相手が問題を話さない場合がありますよね。例えば、奥さんとすごい仲が悪かった。旦那さんとすごい仲が悪かった。じゃ何か問題あるとか、今何困ってんのって言ったら、まあ、90% の確率で、まあ、答えてくれるんですね。で、そうだな。あんまり、頻度を出しすぎると、そっちに引っ張られてしまうのが嫌なので、あれなんですけど、例えばね、僕だったら、彼女とこう話すときに、なんかちょっと、なんか浮かない顔してんね、とか、浮かない顔してんね、なんかあった、なんか嫌なことあったって言ったら、別に浮かない顔してなかったとしてもですよ。なんか考えるんですよね。なんか今日あったかな、あったあったって言って問題をこう話してくれたりするので、 そういうふうな聞き方をしてあげるとかね、聞き方一つで変わるっていうのと、先にこう自分がね、弱い部分を見せてあげるっていうのはコツです。いきなり、おい、なんか問題あるか話してみろ。うん、わかるぞっていう、上からだと、どうしても深い部分に入れないんですね。でも先に、ちょっとね、自分は、いや、俺もなんか、ね、自分の弱みをこう、エクササイズで出したと思うんですけども、まあ、ちょっと弱い部分を見せて、人間らしい部分を見せた後に、なんか問題あるって聞くと、こう、相手が答えてくれやすくなるっていうのがあります。まあ、本当にこれ考える前にまずやってみてほしいんですね。で、やってみて、できなかったら質問してください、また。まずやってみてください。すごい、こう、奇跡が起こります。では、四つ目の宿題なんですけども、四つ目の宿題は、緊急度レベル、恐怖度レベル、痛みレベルを書く。そして、キーワード、いいキーワード、メインキーワードっていうのを書くっていうことです。で、ちょっと今言葉で説明すると分かりづらいと思うんですけれども、まあ、今日話しましたよね、その、僕たちは痛みとか恐怖とかフラストレーションとか緊急性を持ってる見込み客を集めないといけないんですね。だからそのために、あなたの目線からでいいですよ。まだお客さんのことは分からないと思うので、あなたの目線から見て、あなたがこうたくさん出した商材がありますよね。それに、こう3段階で評価をつけていってほしいんですね。これの痛みレベルは3だな。3が一番強い。で、これは、痛みレベルは弱いな、1だな。でも恐怖は3だな。緊急度はすごい強いな、3だなっていうふうに、こう点数をつけてほしいんですね。で、3段階で、数字をつけて、3が一番強い感情で、2、1っていうになるにつれて、だんだん下になると考えて、それぞれね、書き出してくれたその商材の横に、痛み緊急度っていうレベルをこうつけます。で、それプラス、キーワードツールですよね。キーワードツールを使って、そのメインキーワードっていうのを探してください。で、メインキーワードっていうのは、要は、あなたの、もしあなたがその商材を売るとしたと仮定して、今ノウハウを持ってる、持ってないを抜きにして、その商材をもし売るとしたときに、どういうキーワードが買うのか。例えばじゃあ、英語を覚えたい人、英語をじゃあもう、明日海外旅行に行って、今ちょっととりあえずその、税関の何か英語を、税関を通るだけの英語を覚えたい人とかっていたら、その場合だったら、例えば、税関、英語とかが、まあ、メインキーワードになりますよね。例えば、じゃインターネットビジネス。インターネットビジネスって検索する人よりも、副業方法って入力してる人の方が、何かその、見込み客として熱いし、何かもっと具体的に、コピーライティング、キャッチコピーの書き方とかって書く人っていうのは、すでに入って、何かもう得たい人ですよね。っていうふうにキーワードで全て変わるので、その、緊急度と、痛みと、そしてその恐怖と、そしてメインキーワードと、この4つを、Excel に追加してください。で、ちょっと言葉だと分かりづらいと思うので、またビデオが切り替わって、見本を見せるので、そういうふうに、Excel の使い方とかを見せていくので、追加していってください。
それでは今回の宿題なんですけれども、やってもらいたいことが2つあります。一つ目が、恐怖、痛み、緊急性の、レベルをチェックすること。そして、もう一つが、メインのキーワードを見つけてもらうこと。容疑者ではなくて、見込み客が検索しそうなメインキーワードを見つけること。っていうのをやってもらいたいと思います。で、この宿題の意味なんですけれども、まずはその、恐怖、緊急性、痛みっていうのですね、その度合いが高ければ高いほどこう売れやすくなります。なので、それのレベルをチェックしてみて、後で並び替えて、あなたの商材候補をこう絞り込むためのものです。で、もう一つのメインキーワードっていうのは、まだ練習の段階なんですけれども、まあ、売れるキーワードと売れないキーワードっていうのがあって、その売れるキーワードっていうのはどういうものなのかなっていうのをこう認識してもらうためと、もう一つは、これからいろいろその売れるか売れないかっていうテストをしていくんですけども、その時にも必要になってきます。なので、もうかなり具体的に商材を絞り込むステップに入りかけているので、頑張ってください。で、ただちょっと宿題をこう、やればいいんでしょうとか、その宿題をこう提出することに意味を持ったりとか、その、具体的そのフォーマットはどうすればいいんですかとか、合格不合格はあるんですかとかっていう質問とかも結構あるんですけども、そうではなくて、あなたが本当に16週間後に40万円以上稼ぐために今必要なことをやってるんですね。その本当に目標ゴールを失わないようにして宿題をやるようにしてください。 で、まずこれ、Excel のこの売れる商材発見シート。まあ、多くの人が、だいたいこういう画面になってると思うんですよね。身体的に悩んでいたこと、人間関係で悩んでいたこと、仕事、学校で悩んでいたこと、そして、趣味で悩んでいたことっていう、この4つで並んでると思います。で、ですね、ここに追加してほしいんですね。行を、列というのかな。こう追加してほしいんです。どういうふうにしてこの追加するかっていうと、まあ、例えばこの A と B の間に、A と B の間に一列こう増やしたいなと思ったら、この B の部分を一回マウスの左クリックをして、でもう一度こう右クリックをします。するとこういうような画面が開くので、挿入というのを押します。するとこのように、さっきの A と B の間にこう新しく B というのができて、さっきの B は C になりますよね。こう広がります。もう一回やります。次は B と C の間に増やしたい。まあ、A と B の間に増やしたいとして、じゃあ、右クリック、挿入です。B と C の間に増やしたかったら、C を一回、C のこの上の部分ですね、を選択して、右クリック、挿入です。これで3個増えましたよね。で、まあ、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーに限るかな、ちょっとエクセルのバージョンとかにもよるかもしれないんですけども、基本的には前の行動と同じことを繰り返したければ、キーボードの F4 を押すと、キーボードの F4 ですね、押すと前の行動と繰り返します。前の行動っていうのはこのエクセル内ではこの1列こう増やしましたよね。だから今 F4 を押すとこうもう1列増えますし、また F4 を押すともう1列増えるっていうことですね。こうやってやると一回挿入、いちいち右クリック挿入をしなくても、どんどんどんどん増えていきます。で、今回増やしてほしいことは、それぞれの項目、身体的に悩んでいたことの中でも、1、2、3、4、4個増やしてください。4個のこの、列を作ってください。4個ですね。で、書いてほしいことが、恐怖、痛み、緊急性、で最後にメインキーワードと書きます。でこれで何をしてほしいかというと、自分の中でそのあなたの中でいいんですよ。そのまだお客さんのこととかはまだ見えてこないと思うので、自分自身の中で、その恐怖の度合いは高いかな、痛みの度合いはどれぐらい高いかな、緊急性は高いかなっていうのを考えて、レベルをつけてほしいんですね。で、3段階でこうレベルをつけてください。例えば、老けはすごいっていうのは、まあ、例えばなんだろうな、なんか彼女ができないんじゃないかもしれないとか、不潔って言われるんじゃないかもしれないっていう恐怖がある。これはまあじゃあ、例えば恐怖は2ぐらいだなとか、痛み、実際に、その誰か好きな女の子になんか、ね、肩がこう雪みたいになってるよって言われた痛いとか、緊急性はまあ2と3とか、年齢より幼く見える、まあ、ここは自分なりでいいと思うんですけどね。3段階で、まあ一番その感情レベルというんですかね、強いなと思ったら3をつけて、弱いなと思ったら1をつけてほしいんですね。年齢より幼く見える。じゃあ実際に告白したけど、そのなんか弟みたいだって言われて断られた。痛みは高い。そういうふうな感じで。これをこう入力していってほしいんですね。どんどん。で、これをやっていくことによって、その、あ、そういえば恐怖っていうのはこういうのがあったなと思い出したりとか、痛みってはこういうものだ、緊急性っていうのはこういうことがあったっていうのがだんだん見えてくるようになります。で、後でこの数値っていうのも重要になるので、まああんまり完璧主義になりすぎて、すごい悩むと思うんですよね。いや、これは2かな、これは3かなっていうふうに、こう、悩んでしまったりすると、またもう全然進まなくなってしまうので、まあ、かなり直感的に、こう、つけていってください。これをどんどん下につけていってほしいんですね。で、メインキーワードですよね。メインキーワードは、Google のキーワードツールで、例えば、老けだとしたら、 このように、老けに対するキーワードが出てきますよね。例えば、老け。キーワードがこう出てきたら、うん、例えば、ふけでもカタカナとひらがなではまた違うんですよね。で、これだとちょっとわからないですよね。ふけシャンプーだったら、ふけがこう止まるシャンプーを実際に探してるますよね。かなりだから、もしあなたが、ふけをこう直す商品を作ったとしたら、この人はシャンプーを買ってお金を実際に、多分2000円とか1500円とか、もっと高いんだったら5000円とかあると思うんですけど、そういうのを払って、ふけを止めようとしてる人なので、ね、何か、あなたの商品が売れるかもしれないですよね。老け原因を探している人も、まあ、やっぱり、あると思いますね。なのでまあ、今回だったらこの老けシャンプーをこうメインキーワードにしようかな、とかって決めたら、まあ、このまだメインキーワードは練習なので、老けシャンプーとかっていう風な感じで、はみ出していてもこれあんまり気にしないで、まあ、どうしても気になる人はこうやればいいんですけど、っていう感じで、どんどんどんどんこの痛み、緊急性、恐怖と、メインキーワードっていうのをこう足していってください。例えば、年齢より幼く見える。だったら、想像の世界になると思うんですけども、なんて検索するかな。例えば、童顔ですかね。童顔。童顔だと、2万2000件あって、童顔男、ちょっとわからないですね。童顔、女性の童顔を指している方が多そうですね。なのでちょっとわからないですけど、童顔男とか、なのかな。童顔悩みとか、73件ぐらいしかないですよね。もっと他のキーワードかもしれないんですけど、これはもう自分の、今は勘で、直感で、この童顔でこう悩んでる人は、どういうキーワードをここに入力して検索するかなっていうのをこう考えます。で、あまりこう童顔でやってみてもピンとこなかったら、こう Google さんの下の方に行くと、その他のこう、関連キーワードっていうのを見て、こういうところからこう探したりとか、またちょっとピンとこなかったら、もう一度こう入力し直してみるとか、まあ純粋に、顔が幼いとかでこう入力するかもしれないですよね。あんまり検索しないですね。ちょっと童顔の人が、僕も昔悩んでたんですけども、どういうちょっとキーワードを検索するのか、こう何個かこう入力してみて、なるべくこのキーワードはメインになるなっていうのをこう探してほしいんですね。やっぱりこれが、今回で36件なんですけども、月に36件しか検索されないようだったら、まあ、ちょっと売れないですよね。で、まあ、あんまりこの数字を言いすぎると、それに左右されてしまうので、まあ、あれなんですけど、まあ、一つの目安として、まあ、1000から5000件ぐらいは、検索数がある方がいいと思います。一つの目安です。また、キーワードについては詳しく、来週話していくので、まずですね、まあ、あなた自身のこうメインキーワードはこれだろうなっていうのを探していってください。で、ここで、まあ、センスを磨くっていうこともあるんですね。センスを磨いたりとか、こう、周りのこう関連用語とこう、比べていって、あ、これは買ってくれるお客さんだな、容疑者だなとか、見込み客だなっていうのをこう判断してもらうエクササイズでもなるので、であとはま、このキーワードツールに慣れてもらいたいっていうエクササイズでもあるので、まあ、このメインキーワードに関してはあまり妥協しないで、ちょっといいなと思えるのが、あ、これなら売れるな。もしここのこのキーワードで探してくる人に、商材を出したら売れるなっていう。探してください。でですね、 ちょっと Excel に戻るんですけれども、同じように人間関係で悩んでいたことの間にも、右クリック挿入。右クリック挿入。まあ F4 でもいいです。F4 で同じように4つこう追加して、まあ、入力がこうめんどくさければ、今これあのマウスをこうポチッと押して、左クリックをして、手を離さないでこのまま E のところまで移動するとこう、まとめて指定できるんですね。まとめて指定したところで、右クリック、コピーで移動して、ここに右クリック、貼り付け。すると同じように貼り付けられるので、まあ、手間は省けると思います。どちらでもいいです。あと、すごい細かい話なんですけども、どうしてもこの、ここの幅が違うと気になるぞっていう人もいると思うので、まず、例えば数字を入れるだけだから、そんなにこう幅はいらないですよね。そういう場合っていうのは、こう、同じように、さっきはこの、文字のところをやったんですけども、この上の BCD って書いてある B のところをクリックして、横にこう引っ張って、で、こう、D をこう一個いじるんですね。すると BCD、この指定されている B と C も同じように釣られていくんですね。D のところをこういじると伸びる。まあ、どこでもいいんですけど、すべてこの3つやってるところのどこでもこう、幅をいじると全部が同じになるっていうのがあるので、まあ、ちょっと幅を狭めたいなっていう人はこう、要は分かればいいだけなので、こういう風にして下げて、あの、幅を狭めてもいいと思います。はい。で、同じようにこう、恐怖、痛み、緊急性、メインキーワード、また仕事、学校で悩んでいたことも、こう、同じように。こうやって増やして、またコピーして貼り付けて、っていうことをこうやってほしいんですね。で、この場合も横にかなり長くなってしまってもう見づらくなりますよね。なので、その場合は、例えば、こう、じゃあ人間関係に悩んでいたことから、この解決リストの、端から、左端から、こう、右下まで手を離さないでずーっと行くと、こう指定して、ここでパッと左クリックを離して、右クリック、まあ、コピー。これで今指定したところが全部コピーされたんですけれども、これでその、この人間関係、身体的な悩みの下に、こう貼り付けると、こう見やすくなります、ね。縦にこう長くなるので、後々見やすいと思うんですね。で、ここの部分っていうのは、さっきはここを指定したんですけど、この GHI、JK、L っていうこの数字の部分、アルファベットの部分ですね、をこう指定して、右クリック、削除ってやると、今の部分がこう、ズーンと消えて、左寄せっていうんですかね。仕事、学校で悩んでいたことがぎゅっときましたよね。そう。まあ、移動させたっていう感じですね。ここから、この身体的に悩んでいたことに移動させたっていう感じ。ここも同じように、コピーして、こう貼り付けてもいいと思います。まあ、それはそれぞれこれは、見やすいように、詳細候補をこう絞り出すためにやるので、僕は基本的に、縦長の方が好きなので、どんどんどんどんこっちに移動させていった方がいいかなというふうに思います。これは各自決めてください。 右クリック、コピーして。この下に貼り付ける。で、繰り返しですね。で、必ず、まあ、保存はするようにしてください。ちょこちょこ。また、せっかくね、入力したのに消えてしまったりしたら大変なので、ちょこちょこ保存するようにしてください。そう、これで縦長にして、いくと、ちょっと見やすいかなっていう気がします。そうすると、このキーワード、メインキーワードとかの部分がこう伸ばせるので、見やすいですよね、後で。っていうふうにやって、どんどんどんどん痛み、恐怖、これは恐怖が強いな、ニキビ、恐怖は強いな、痛みは強いな、緊急性も強いな、とか。こういうふうにして、どんどんどんどん、この痛み度、恐怖度、緊急性度、そしてメインキーワードっていうのをこう追加していってください。これが、今回の宿題です。
今回の宿題はこの4つです。で、本当に多くの失敗する人は予測で1つ2つのビジネスを始めて失敗して辞めてしまう。で、見込み客と容疑者の区別がつかないで、容疑者にばっかりアプローチして容疑者ばっかり集めて、あいつはお金を払ってくれない、無料で情報を与えたのに全然お客さんになってくれないとか言って怒ってプリプリして、そして辞めてしまうんですね。で、お客さんが使わないキーワードですよね。売れるキーワードと売れないキーワードがあって、その売れないようなキーワードをこう使って広告を出したりしてるからダメなんですね。だから今日のエクササイズっていうのはかなりちょっと具体的で大変だと思うんですけども、もうやっておかないと、これからもう情報ビジネスだけじゃなくてインターネットでビジネスをするのが難しいです。で、それほどかなり大事なエクササイズなんですね。なので本当に手を抜かないで、で、ね、本当にね、悲しいことなんですけども、宿題をかなり適当にやってる人とか、いるんですね。まあ、例えば今日の共感テンプレートだったら、まあ、いいか共感しなくてもバレないから適当に書いとくかっていうような感じの方が見える人がいるんですね。それはもうやめてください。で、やめてくださいっていうのは別に僕たちがこう宿題を提出してもらいたいんじゃなくて、それをやらないと結局理解できて次のステップに進めて、最終的に稼げるようにならないと思ってるから言ってるんですね。適当にやればやるだけ、もうそれだけもう結局収入が入ってこなくなるんです。だからもう必ず確実に、宿題をやってください。本当にすべてに意味があって、すべて本当考えながらやってるんですね。あ、次のこの話をするためには、ここを理解してもらわないと。これを理解してもらうためには、このエクササイズをやってもらわないとわからないっていうふうに考えてやってるんで、必ず宿題を真面目に、律儀に提出してください。で、参加する前の決意をもう一回思い出してほしいんですね。これだけね、大変な宿題があって、ビデオ見るのも大変だし、でね、やっぱりやってみたら想像以上に難しかったりとか、理解できなかったりして、辛い気持ちはあると思うんですね。でも、最初にどんな地獄の16週間でも乗り越えて宿題を提出するっていう覚悟でみんな、そういう分をくれましたよね。それ本当忘れないで、頑張ってください。で、もう本当に、僕はその3日4日稼げるようなビジネスとか、そういう話をしてるんじゃなくて、本当に長期的に、もうあなたが5年、10年、20年ってもうずっと稼げるようになれる、僕が信じてる方法を、全力で今教えてるんですね。本当手を抜かないで全力で頑張っていきましょう。で、僕も本当に全力でこうやってビデオでお話しするし、全力で質問に答えていきます。で、わからないことは質問する。でも、質問するときも必ずやってから質問する。恐れてやらないで質問する前に、やってからわからない部分を質問してください。いいですか？予測ではもう何も生まれないんですね。すべてはテストです。いいですか？じゃあ必ず今回この4つの宿題を確実にこなして、また一緒に次のステップに行って頑張りましょう。じゃあ今日も長いビデオ見てくれてありがとうございます。